今朝はルカの福音書21章1節から9節となります。新約聖書第2版では146ページ、第3版では160ページとなります。ルカの福音書21章1節から9節をお読みいたします。さてイエスが目を上げてご覧になると、金持ちたちが献金箱に献金を投げ入れていた。またある貧しいヤモメがそこにレプタ銅貨2つを投げ入れているのをご覧になった。それでイエスは言われた。私は真実をあなた方に告げます。この貧しいヤモメはどの人よりもたくさん投げ入れました。皆はあり余るものの中から献金を投げ入れたのに、この女は乏しい中から持っていた生活費の全部を投げ入れたからです。宮が素晴らしい石や奉納物で飾ってあると話していた人々があった。するとイエスはこう言われた。あなた方の見ているこれらのものについて言えば、石が崩されずに積まれたまま残ることのない日がやってきます。彼らはイエスに質問していった。先生、それではこれらのことはいつ起こるのでしょう。これらのことが起こるときはどんな前兆があるのでしょう。イエスは言われた。惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私がそれだとか、時は近づいたとか言います。そんな人々の後について行ってはなりません。戦争や暴動のことを聞いても怖がってはいけません。それは初めに必ず起こることです。だが終わりはすぐには来ません。今朝はこの箇所より全部を投げ入れたのですと題して御言葉を取り付けさせていただきます。今の箇所ですけれども、1節から9節を読みいたしました。皆さんこの箇所を読んでいて何か気がついたことはなかったでしょうか。というのは前半と後半ですね。前半はヤモメの献金の話が出ております。で、後半の方は話がガラリと変わりまして、神殿の話が出てまいります。4節と5節の間に何にもつながりがないように見えます。いきなり話題が全く関係のない方向に変わっているかのように見えます。で、皆さんはこういう箇所が聖書の中にたくさんあるので、もう当たり前かのように感じていらっしゃるかと思うんですけれども、聖書は何かこのつながりがないものがこうバラバラに置かれているということはありません。一見つながりがないように見えますが、この二つのことにはつながりがあります。一体どんなつながりがあるのか、そしてそこにはどんな意味が込められているのか、これから見てまいります。で、まず前半の方を見ます。そこにはヤモメの献金の話が出ています。で、今場所は神殿の中であります。人々が礼拝に来ておりまして、そこには献金箱が置かれています。最初に来たのは立派な服を着た金持ちでありまして、献金箱にそのお金を投げ入れました。 で、その後にヤモメの貧しいヤモメがやってきまして、レプタドウカ2つを献金箱に投げ入れました。まあ、レプタドウカ2つってどれぐらいの価値かと言いますと、おそらく今の日本円で言えば数百円ぐらい、100円玉1枚か2枚かという感じだと思います。で、それをご覧になっておりましたイエス様は、ヤモメ、この貧しいヤモメは持っていた生活費の全部を投げ入れたのだと言われました。まあ、実際にそうだったんだと思います。で、これを聞いて、おそらく皆さんは驚くと思います。生活費全部を献金してしまった。一体この人、この後どうやって生きていくんだろうか。まあ、今なら、日本でならば、いろんなこう生活保護とか、そういうの、まあ、十分とは言えないかもしれませんけれども、いろんな支援体制ができていますから、すぐにこう食べるものに困るということはこの日本の中では起こりにくいんですが、当時このヤモメと呼ばれる、女性が生きていくということは大変なことだったと言われております。そういう女性が生活費を全部献金してしまった。イエス様はこのヤモメのことをこう言いました。この貧しいヤモメはどの人よりもたくさん投げ入れましたと言って非常に高く評価しているんです。これはどういうことなのか、皆さんはここで引っかかるんではないかと思うんですね。イエス様は私たちの持っている生活費を全部捧げなさい、捧げるようにと求めているんだろうか。たとえ今日このあと昼から、というか夕方から、いや明日から、食べるものがないと言ったとしても、とにかくこの日曜日の朝は全部持っているお金を献金しなさい。まあ、もちろんそういう意味ではありません。もしどこかの牧師がこの箇所を取り上げて、すべて献金しなさいと言い出しましたならば、そういう牧師は教会から追い出さなければならない。もし私が後でこんなことを言ったら、皆さんはすぐに追い出してください。じゃあ何を言いたいのか、イエス様は何を評価したということなのかを見てまいります。場所はもう一度確認しますが、ここは神殿の中、宮の中であります。その宮の中で何が行われていたのかということがテーマになります。もう一度ここで何が行われていたのかを確認いたします。まず、立派な服で着飾っていた金持ちの人が入ってきて、まあ、今私たち献金するというならば袋に入れるとか、まあ他の人にそのどれぐらい献金したかということが見えないこうシステムになってますから、そんなことは分かりませんけれども、おそらくこの献金箱にお金を入れるときには誰がどれだけ入れたか見える形になっていったと思われます。まあ、神社に行きますと賽銭箱ってありまして、まあ、お袋に入れて入れる方もいらっしゃるかもしれませんけれども、もう1万円札とか1000円札とかがこう見えるような形でこう入るところですね。おそらくそんな形だったと思います。で、この金持ちはたくさん投げ入れたということが他の人からも見えました。そして次に貧しいヤモメがやってきまして、先ほど見た通りに、まあ、今の額で言えば数百円、100円玉1枚か2枚を投げ入れました。それが全財産でした。これが宮の中で起きた出来事です。さて、皆さんの疑問は、一体なぜこの貧しい女性は全財産、生活費のすべてを献金してしまったんだろうか、ということですね。 まあ、いろいろ考えられるんですね。この人は非常に神様を信じていて、もうどんなに全部投げ入れたとしても神様が養ってくださるという、そういう素晴らしい信仰を持っていたのだ。だからイエス様はそれを信仰を高く評価したのだと、まあ、思う方もいらっしゃるかもしれませんが、とちょっとそれとは事情は異なります。当時この律法学者たちがどのように教えていたのか、献金について教えていたのかということと関係しております。ある人が調べたところ、当時この律法学者たちは、少なくとも、まあ、レプタどうか一つあるいは二つですね、それ以上の献金をしなさい、献金をするな、最低限それをしなさいと教えていたそうです。どんなにその貧しくても、とにかく献金の最低額は決められておりましたから守らなきゃいけない。でこの女性はそういう律法学者たちの教えを守らざるを得ない。もしあなたが惜しんで献金しなかったならば、あなたには神様の祝福はない、いただくことはできない、出し惜しみしてはならない、どんなに貧しくても献金しなさい、そう言われたんです。で神殿の中には律法学者たちがいまして、きちんと皆がその献金をしているのか、おそらくそういう目で見ていたと思います。この貧しいヤモメもそういう目で見られている。宮の中に来て喜んで捧げたというよりも、律法学者たちの目を恐れて捧げざるを得なかったのだと考えられます。いや本当にそうなの、喜んで捧げたんじゃないのと、まあ、なおまだこう疑問に思う方もいらっしゃるかと思うんですが、イエス様はやっぱりあらかじめそういうことを触れておりました。どこで触れているかといいますと、すぐ直前20章の47節ですね。まあ、46節から続いておりますが、律法学者たちには気をつけなさいという中で47節、また、まあ、この彼らは律法学者たちですが、彼らはヤモメの家を食い潰しているって書いてですね、ヤモメの家を食い潰している。食い潰すという言葉、おそらく日本を母国語としない方々に難しい言葉かもしれませんが、言い換えればヤモメというのは貧しい人方々ですから、助けなきゃいけない、いろんな形で助けなきゃいけないんだけれども、逆にそこから取り上げている。だから本当に少ない、今日の食事はこれしかないんですよっていう、その皿の上に置かれたパンを取り上げてしまっている、そういう状態のことを食い潰すと言っております。お前たちはたとえ貧しくても、今日パンを買うお金がなくなったとしても、今あなたの手元にあるそのお金を全部献金しなさいと言っていたんです。これが絞り取る、あるいは食い潰すという言葉です。その食い潰して、あなた方が、律法学者たちが食い潰しているという状態が、具体的にこのイエス様の目の前で行われていった。つまり、宮の中で、神殿の中で、明らかに神様の義に反することが行われていた。だから徹底的に律法学者たちのことを非難するんですね。お前たち何やってるんだ、それがこの宮の中で行われているということはどういうことなんだ。ではイエス様がこの神殿の中でこれだけの不正が行われていることに対してどうされていくのか、それはまた後で触れたいと思います。今ここで見てきたのは神殿の中で行われているその不正の話であります。では今度は目を転じまして後半に行きます。5節以降であります。 そうですね、五節以降、お読みいたします。宮が素晴らしい石や奉納物で飾ってあると話していた人々があった。するとイエスはこう言われた。あなた方の見ているこれらのものについて言えば、石が崩されずに積まれたまま残ることのない日がやってきます。そこまでにします。先ほどまでは神殿の中で何が行われているのかということで、具体的にヤモメの話が出てきましたが、今度は神殿の、建物の話に変わってまいります。あるいは神殿の外側、外観と言ってもいいかもしれません。その方に話が移っております。つまり一見そのヤモメの話と後半の話は関係がないように見えたんですが、実は神殿というところから見ると関係があるんですね。でそのことはまた後でもっと関係が深まってまいります。人々はこの神殿が素晴らしい材料で作られている、それを見て歓声を上げました。あるいはその神殿の中にさまざまな素晴らしい奉納物が飾ってあるのを見て驚きました。おそらく金や銀とか宝石とか、そのようなこう輝かしいようなものがたくさん置かれていたんでしょう。いやー素晴らしいね、この建物は、この神殿はなんと豪華なんだろうかとこう驚いて、皆さんはこう肯定的なってんでしょう、評価をしていますけれども、しかしイエス様はそんな人々の感動に水を差すかのように、これらのものは全部壊されてなくなってしまうよ、そういう日がやってくるんだ、来るんですよと断言をいたしました。こういう人が時々、こういう人って言ったらいいんでしょうかね、こっちは喜んで素晴らしいねって言ってるのに、ちょっと距離を置いて皮肉屋さんという人がいまして、あるいはへそ曲がりのような人がいて、でもねとかいうことでちょっとこうマイナスのことを一言言う人がいますけれども、でそういう人は大体嫌われるわけですね。でイエス様はなんだかそんな嫌われ役をしている感じです。人々は肉の目に見えるその美しさに心が奪われて、いやー素晴らしいと歓声を上げておりますが、イエス様は全く別のところをご覧になっています。目に見えるものではなくて目に見えないところを見ておられます。あなた方の肉の目にはこの光景、この神殿、飾り物は素晴らしいものに見えるかもしれない。その素晴らしさはあなたの心を奪うかもしれない。けれどそこに置かれているものはほとんど意味がない。いつかは必ず朽ち果てていく、もう崩されて、もう石ころのように捨てられていく、そういうものに目を奪われてもほとんど意味がない。むしろ目に見えないものに心を留めなさいと言っているようです。人々はこのイエス様がこの神殿は崩されますよ、跡形もなく消えてしまいますよと言われたその言葉を聞いて急に不安になったようです。それで七節でこんな質問をします。先生、それではこれらのことはいつ起こるのでしょう。これらのことが起こるときはどんな前兆があるのでしょう。この質問に対してイエス様はその終わりが近づくとき、こういうことが起きますよ、そのことが起きるから注意しなさいよといろいろとこう注意を与えております。その詳しいことはまた次回取り上げたいと思います。でここでそのイエス様は神殿が崩される話を持ち出しておりますけれども、 実はこれは初めてじゃないんですね。神殿が崩されるというのは。すでに19章の44節のところでイエス様はもうすでに触れておりました。聖書の箇所、その19章の42節あたりを開いても結構ですし、面倒な方は週報のアウトライン真ん中あたりに抜き書きしております。どんなふうに触れていたか。まあ、実はイエス様がエルサレムという都に入る直前でありました。エルサレムを間近にご覧になってイエス様は涙を流しながらこんなふうに言われていました。お前ももしこの日のうちに平和のことを知っていたのなら、しかし今はそのことがお前の目から隠されている。やがてお前の敵がお前に対して類を築き、周りを取り巻き、四方から攻め寄せ、そしてお前とその中の子供たちを地に叩きつけ、お前の中で一つの石も他の石の上に積まれたままでは残されない日がやってくる。それはお前が神の訪れの時を知らなかったからだ。イエス様はこの神殿が置かれておりますエルサレムという都に入る前から、この神殿がやがて崩されていくのだということを見ております。まあ、具体的に言えば悲惨な戦争が起きてこの町が崩壊していくのだということにイエス様は心を痛めておられます。この神殿でありますけれども、いつ建てられたのか、元をたどっていきますとダビデの時代になります。まあ、イエス様の時代から、遡ればおよそ1000年前の話であります。ダビデが都をエルサレムに定めて、そこに神殿を建てるべきである。まあ、それが神様の御心であると確信いたしまして、ダビデは自分の国の中から、あるいは外国からせっせとその神殿の材料を買い集めました。ダビデは自分の手でこの神殿を建てたいと願ったのですが、神様の許しはなく、お前が建てるのではない、いやお前の次の世代が建てると言われて、実際、ダビデの子であるソロモンがこの神殿を建てました。まあ、この千年、その後千年の間にこの神殿は何度か崩されたり修復されたりということはありました。とにかくこの神殿を建てるということは神様のご計画でありました。イエス様もエルサレムに入られて、そしてすぐにこの宮の中に来られて、そこで教えておりました。神様にとってもこの神殿は大切な建物なんです。その大切な建物、神殿がどうして崩されていくのか。そんなに大切な神殿であるならば、神様はこの神殿を守るべきじゃないだろうか。いや、神殿だけではない。イエス様は、戦争や暴動が起きていく、大地震、疫病、迫害も起こるのだと予言いたしました。そこまで分かっているというのならば、どうして神様はその災害、戦争でも暴動でも災害でも、どうして止めないんでしょうか。4年前に地震が起き、そして津波が起きて、今もそのことで苦しんでいる人たちがいます。今朝もニュースでありましたけれども、日本人がテロで殺されてしまったのではないかと言われています。次から次へと、今までは経験したことのなかった、今まではどこかで兵隊たちが大きな武器を使ってどこかで関係のないところで戦争していたと思っていたけれど、今や日常の中、街の中でそのテロが繰り返されていくという 何か新しい戦争が始まっているような恐怖感を皆が今覚えております。なぜ神様はそのような戦争とかテロとか暴動とか食い止めないのでしょうか。私たちを神様は愛してくださっているというのです。なら私たちがこんなひどい目に遭わないようにと食い止めてくださっていいはずじゃないか、まあ、これは多くの人が感じている疑問です。神様がいますよと私たちが信仰のない方々に伝えるときに必ず問いかえ質問される疑問ですね。そんなに愛しているのはどうして殺人とか戦争とか自然の災害が起きるんですか。神様がいないという証拠じゃないか、むしろとみんな言うんです。イエス様がここで戦争や暴動や自然災害や迫害のことを取り上げるときに、それを他人事のように語ることは絶対にありません。こういう悲惨なことがあなた方の上に起きていくんですよと語る以上、それはご自分の問題として真剣に考えておられるということです。人事じゃない、イエス様にとって大きな問題である。イエス様もこの問題をどうしなきゃいけないかと考えておられる。じゃあイエス様はどうされるんでしょうか。まあ、私たちもそうですが、何か問題があるならば、その問題を食い止めなきゃいけないと言ったならば、まあ、病気もそうですね。熱が出ましたと言って、まあ、頭をすぐには冷やすのもいいんですけれども、なぜ熱が出てるのか、その原因を探らない限り治らないことがある。原因を突き止めて、それに対して適切な処置をして初めて健康が回復される。なぜ戦争が起きていくのか、なぜ暴動が起きていくのか、その根本的な理由は何なんだろう、どこに本当の問題があるのか、そこを突き止めない限り問題は解決しない。じゃあどこに問題がある、なぜ人が人を殺し合う、そういう世界になってしまうのか。それが実は前半の部分なんです。一節をもう一度お読みいたします。さてイエスが目を上げてご覧になると、金持ちたちが献金箱に献金を投げ入れている。一体何が起きていたのか、いや献金してるんだからいいじゃないかと思うかもしれません。確かにこの金持ちたちは自分はたくさんの献金をしているんだよということに満足しています。そして満足して帰っていきます。ところがこの金持ちたちのそばには貧しいヤモメがいました。そんなヤモメが自分のすぐそばにいるということには全く気がつきません。目にも入りません。立法学者たちも貧しいものから絞り取り食い物にする、イエス様から、まあ、そのように言われておりますけれども、そのようなことをしても全く恥じることはありません。あなたが今日食べるパンがなくなったとしても献金しなさい。そうしたらあなたは神様の祝福を受けることができますよと堂々と教えておりました。誰が見てもこんなことがあっていいんだろうか、そんなことを教えていいんだろうかというようなことがまかり通っていた。不公平なことがそこで行われていました。 まあ、誤解のないように付け加えますが、イエス様はこの金持ちのことを非難しているんではないんです。金持ちが悪いと言っているのではないんです。言いたいのは、貧しい者が誰からも助けられない。いや、それどころか、ますます踏みつけにされてひどい目に遭っている。それが神様の義が一番輝く場所である神殿の中で行われているということです。神様の正しさってないんです、ここには。まあ、私たちも信仰があるなしに関わらず、こんなひどいことしていいんだろうかというようなことが行われている。正しさがないのに、不公平なことが行われているのに、平和でいましょうねっていうことはないんです。こんなことが行われているから、やがてこれが戦争とか暴動になっていくんです。神様はきちんと私たちが抱えている問題を知っているんです。見ているんです。指摘しているんです。表面的にあなた方は平和だ平和だと言っているけれど、貧しい者がこんなに踏みつけられていて何が平和なんだ。必ずこのことからあなた方は苦しい状態、暴動になっていく。まあ、今世界でそのテロとかいろいろな問題が起きておりますけれども、それはたくさんいろんな方がいろんな説明をするかもしれませんが、突き詰めていけば間違ったことが堂々と行われている。それに対してやっぱりみんなが不満を持っていく。いや、これはもう黙って見ていられない。それがその結果が、まあ、テロを起こしていいとは絶対言えないけど、でもそういうことを起こさざるを得ない、その不正がまかり通っていることは言えるんですね。では神様はどうされるんでしょうか。何とかしなければいけないと考えている。だからイエス様も戦争や暴動やそういうことが起きるんだと言われます。どうするんでしょうか。イエス様はこの貧しい女性が生活費の全部を献金箱に投げ入れたことを大変高く評価いたしました。なぜでしょうか。もうこれ以上今日パンがないですよ、買うものがお金がないっていうのになぜ高く評価するんでしょうか。むしろ、いや、そんなに投げ入れなくていい、あなたは献金しなくても大丈夫だからと言って返した方がいいじゃないかと思うんですが、なぜイエス様が高く評価したか、この貧しい女性とイエス様のことを比べていきます。立法学者たちはこの貧しい女性を助けようとは一切いたしません。かえって食い物にしました。あなたはパンを買えるかどうか、そんなことは問題ではない。とにかく持っているもの全部を捧げなさいと命じました。立法学者たちの言葉に従って全部を捧げたわけですから、パンは買えません。つまり今日どうやって生きていくのか、この女性にはそのものがなくなってしまったんです。命を投げ打ったも同然の状態になりました。これがこの貧しい女性に起きたこと。ではイエス様はどうだったか。立法学者たちはこのイエス様を迫害してきます。追い詰めていきます。裁判にかけ、十字架にかけていきます。人々の前で、まあ、こういう言い方ができますね。食い物にする。 自分たちを批判してきたあのイエスという男を、私たちは神様の命令に従って十字架にかけたんだ。私たちは正しいことをしたんだ。どうだ、みんな見てみろ。あの男をお前たちは信じていたかもしれないけど、あの男は愚かな男だったのだ。十字架の周りでせいぜいみんなであの男をあざけろと言ってそうしたんです。食い物にいたしました。そうやってイエス様はご自分の命を十字架で捧げてくださいました。言い換えればこの方は命を全部投げ入れたんです。命を全部投げ入れたら何が起きたか。先ほどイエス様はこの神殿は崩されずに跡形もなくなります、崩されてしまって跡形もなくなりますよと言いました。神殿は実際の建物でもありますけれども、同時にイエス様の体のことも指しております。完全に崩された、跡形もなくなった、十字架で自分は命を捨てるんですよということをこの方は語ってくださいました。貧しい女性とイエス様のことを比べてみました。あの女性がした言葉、イエス様がこれからしていくこと、そのままだったんです。だから高く評価する。献金が多いとか少ないとかそういうことを言っているんじゃない、そうせざるを得なかった。イエス様はそう律法学者たちから迫害されていくという道を選び、ご自分の命を捨てて私たちが今苦しんでいるこの罪というものを解決しようとしました。さて最後に考えます。イエス様はこの先この話をずっとまだ続くんですけれども、その続きの中でちょっと先の方にあります26節というところをちょっと見ます、これは最後の日に起きる出来事を語っている場所の中ですけれども、その最後の時人々はどうなるのかと言いますと、26節、人々はその住むすべてのところを襲おうとしていることを予想して、恐ろしさのあまり気を失います。天の万象が揺り動かされるからです。と、まあ、非常にこう不安になるようなことを言われます。これから もう間もなく何が起きるのか、もう予想がつくわけですね。それを知ったとき、人々は気を失うほど恐怖にとらわれている。そういう日が必ずやってくるというんです。でもイエス様は私たちを救おうとして命を捨てたのじゃないんです。なんとか戦争や暴動がこれから起きないように食い止めようとして命を捨てたのじゃないんだろうか。ところが、イエス様が命を捨てたとしてもその終わりの日がやってきます。それも恐ろしい状態でその終わりの日が来るんだと言ったんです。ということはイエス様が命を捨てたとしても結局食い止められなかった、何の意味もなかった、ほとんどそういうことになるのではないかと、思ってしまいます。そうい まあ、そう思うかもしれませんが、実は神様の救いというのはそういうことではありませんでした。確かに終わりの日にこの地上のすべてのものは滅びます。それは神様の計画の中で全部それいうことになっている、もう決まっているんです。じゃあイエス様が十字架で命を捨てたというのはどういうことなんだ、どんな意味があるんですか。人々はその最後の日に起こることを知って気を失うほどの恐怖になる、襲われる。けれどその恐怖の日、恐ろしさの日に、この方が私たちを救うためにやってくる、救い出すためにこの方が私たちのところに再び来るのだ。その救いの日のためにあらかじめ主が命を捨ててくださったのだというのです。私たちはよく救われたとき勘違いするわけですね。ああ私は受洗できた、救われた、もう私は神様の守りの中にいる。まあ、細かいことでは大変なこといっぱいあるかもしれないけども、でももう大丈夫っていうどっか安心感を持つんです。けれども実際クリスチャンとして生きていくうちに、私たちはそんな簡単なことじゃないということでだんだん気がついていく。クリスチャンであろうがなかろうがみんな苦しみを味わいます。一体信仰を持ってどんな意味があったんだろうか、神様は守ってくれないとさえ思うことさえあります。私たちはクリスチャンであるがゆえに迫害を受け、そのために殺される者も出てくると言われました。実際歴史の中で殺された人たち何人も、殉教した人たちが何人もいます。神様はその時助けなかったのか、どうしてその信仰者を救わなかった、なぜ殺されていくんだ。確かに救ってほしいとは願います。助けられるなら助けてほしいと願うんですが、神様の救いはその最後の日に輝き出していきます。その日が近づけば近づくほどこの世界は暗闇が増してまいります。どこにも救いがないように人々は思うでしょう。けれど私たちは恐ろそのことを恐ろしく思う必要がない、恐れる必要がない。どんなにこの世界が暗闇になっていったとしても、そして目の前で恐ろしいことが起きていったとしても、何も恐れる必要がない、気落ちする必要がない。あなた方は救われているんだ。救われるっていうのはその裁きの日、最後の日、あなた方は何を見るのか、下を見るのではない、頭を上に上げなさい、そこに光が見えてくる。真っ暗闇のこの世界の中であなた方は空から光が見えてくる。その光を見てあなた方は耐え忍びなさい。なんだ結局耐え忍ぶか、私の大嫌いなことだ。皆さんは耐え忍ぶのが嫌いだという方がこの教会に多いんですけれども、なんだ結局忍耐せよかというがっかりするかもしれません。いや確かに耐え忍ぶのは嫌ですけれども、でも一人で頑張る、一人でその苦しみを 歯を食いしばって耐え忍びなさいと言っているのではないんです。主はどこに向かわれたのか、神である方が人の手にかかって迫害されて食い物にされて十字架に追われたんですよ。神様は苦しまなかったのか、すでに苦しんだんです。一言語れば私たちを倒し滅ぼすこともできる方が そのようなことはせず、歯向かわず、やむしろ忍耐して耐え忍んで十字架にかかった。父なる神様の裁きを受けるということはどれほど辛いことか、この方は知っていながら十字架に向かわれたんです。主はすでに私たちが苦しむその苦しみを先取りして苦しんでくださっています。もし私たちがこれから苦しむことがあったとしても、それはあなたを見捨てたというのではない、すでにあなたと一緒に苦しんでおられる。私たちはこの方を主と仰ぎながらまた歩んでいきたいと願います。お祈りいたします。天の父なる神様、今聞こえてくるニュースは戦争や暴動やテロや大きな自然災害や人が人を騙し不正がまかり通り、どこにあなたの義があるんだろうかというような、そういうことばかりが聞こえてまいります。この世界をもっと良くしたいと人々は思っているのですが、しかし私たちの心にはこの律法学者のように貧しい者がいても気に求める、困っている人がいてもそれはあなたの責任でしょう、私には関係がないと思う、そのような心があって、結局その心がこの世界を暗くし、ますます戦争やテロやそのようなものにつながっていることを覚えさせられます。主よ、私たちの罪はそれほどひどいものです。あなたを愛してますという同じ口で、あんなやつはどうにでもなれと呪っている、そんなものです。あなたの正しさに立ちたいと願いますが、どんどんどんどんそのあなたの正しさは私たちの手から遠く離れてしまっている状態です。主よ、あなたの助けと救いがなければ私たちは結局恐ろしさのあまり気を失うほどの裁きの日に滅ぼされていくことになります。主よ、でもあなたはすでに私たちの苦しみを味わってくださり、この暗闇の世界に光となって来てくださっておりますから、どんなことがあったとしてこれから起きていくこと、目にすること、耳にすること、いろんなことで私たちは動揺するかもしれませんけれども、あなたの約束と光を信じて頭をまっすぐ上に上げて、あなたをが来てくださることを待ち望む、そのような信仰を与えてください。一人一人にあなたのお姿をはっきりと見させてくださいますように。主イエスキリストの名によってお祈りをいたします。